怪談氷ポッドキャスト、ようこそ怪談氷ポッドキャストへ。この番組は沖縄発のユーストリーム怪談番組怪談氷で紹介できなかった皆さんからいただいた沖縄の怪談話をポッドキャストでお送りします。時には怖く、時には涙する、あやかしなひとときをどうぞご堪能ください。ナビゲーターは与那嶺優香がお届けします。まずは北海道 T さんからのコメントです。 YouTube で偶然見つけて以来、未知だった沖縄文化に触れながら、また杉子さんの琉球イントネーション混じりの語り口に癒されながら、今や我が家のヘビロテ BGV です。続けてください。いつまでもお願いします。では心霊体験など、僕は仕事で道内を転々としているのですが、利尻島という最北端の離島に渡った5年前の夏の経験です。当時の彼女と寮で寝ながら電話をしていたら、後ろでペタペタ音が聞こえてきたんです。彼女も、確かに聞こえるね、と言います。夜更けのことで気味悪くなり、雨音のようなその音を、寮の安不審な作りのせいかなとか結論付けて終わりました。何日かして、島に同じく仕事で派遣されている同僚の女の子が、寮が怖い、移りたいと泣きそうな顔で話し出します。聞くと、最近寝てると背後でペタペタ音がする。あまりに毎晩続くので、昨夜勇気を出して振り返ったら、男の人が四つ足で室内を歩いているんだもん、なんて。それを聞いて僕も納得しました。そうなんですね。それは確かに人間が不自然に四つ足で歩いている音と考えるのが一番しっくりくる。そんなペタペタ音でした。僕は振り向きませんでしたが、それにその時だけのことでしたが、自分の後ろにあの晩そんな男がいたんだと思ったら、本当にしばらく寒気が止まりませんでしたよ。いやー、これからは何があっても後ろを振り返らずに前向きに生きていこうと思います。はい、さて次のコメントです。こんばんは、ウイングウインドです。お守りストラップ届きました、ありがとうございます。さて今年は厄年なので、いろいろな災いから守ってもらえるかも。怪談氷の皆様、スタッフの皆さん、感謝です。さて最近最新の体験談、観察談の投稿をしようと思います。先日正月明けの休日に友人とあてもなくドライブに出かけ、いろいろ会話しながら楽しく過ごしていたんですが、あたりが夕焼けで赤くなってきた頃、狭い車内、会話も途切れ、お互いに疲れが出始め、ちょっと気分を変えようと休憩を入れるために万座毛に向かいました。万座毛の駐車場には観光客の姿も少なく、売店も店じまいの準備をしていて、観光地にしては寂しさが漂っていました。車から降りると風が冷たかったのですが、心地よく、少し散歩しようかと寒さに震える友人を誘い、遊歩道を進みました。遊歩道には私たち以外誰もおらず、辺りも暗くなってきていました。それでも風景を眺めたり、こわごわと崖下を覗いたり、ちょっと観光気分を味わって車に戻るとき、ふと崖の方を見ると人影が、数人の人影がゆらゆらと動いていくのが見えたんです。 ですが、そこに人がいられるはずがないんです。そこは立ち入り禁止区域で、切り立った崖の上で、海の方へは歩けないんです。一緒にいた友人は気づいていないようで、私だけがそれを眺めていたんですが、しばらくすると人影は夜の闇に溶けるように消えていきました。これが今年最初の体験談です。ウイングインドさん、新年早々不思議な体験をしましたね。いや、休憩する場所はしっかり考えて休憩したいと思います。さて、怪談降臨ポッドキャストおしまいは、高芝三門さんの創作怪談、青い川草履です。青い川草履、高芝三門。琉球王国末の頃の話。無禄の平氏族である平田里主という若者がいた。彼は貧乏しながらも文武に励み、大夫勤めを夢見ていた。しかし、若い平田の心の奥底にもやもやとした鬱憤が、まるで沼に溜まった大きな物塊のように影を落とし始めていた。ある夜、出口の見えない毎日に焦りを覚えた平田里主は、ふらふらと家を出た。夜風にでも当たって憂さが晴れるのならと、淡い期待を抱いての外出だった。もとより行き先のあてなどなかった。暗い夜道をふらふらと平田は歩き出した。その日の夜の風は確かに柔らかで、冷たく心地よい感覚を肌に感じさせてはくれたものの、やはり平田の焦りを癒すほどではなかった。むしろ焦りからくる虚脱感を増しつつあった。夜道の虫やカエルの鳴き声は平田の空っぽな胸の中に吸い込まれ、その心の中で夕闇よりも暗い虚無の底に消えていった。平田の足取りは重くなる一方であった。ふと、猛足火であろうか、どこからともなく若い男女の笑い声や三味線の音が聞こえてきた。人寂しさに思わず、ふらふらと平田の足は音の方に向かっていった。すると平田は物陰から出てきた女と鉢合わせた。平田はひどく狼狽して謝りの言葉を発しようとしたが声が出ない。女を見ると、どこか裕福な士族の家人なのであろうか。美しい着物を身につけ、心当たりでは見かけない青い革の草履を身につけていた。そして白く美しい顔に露を含んだ瞳で平田を見つめている。生めかしく輝く肉厚の赤い口元がわずかにほころんで、謎めいた笑みをたたえていた。その笑みを崩さないまま、女は白く柔らかな両の手で平田の右手を包んだ。そしてそっと上目遣いで平田の顔を覗き込んだ。月明かりが女の瞳の潤んだ輝きを一層増していた。平田の心臓は鋼のように脈を打ち、奥歯やこめかみが飛び出すような感覚と必死で戦っていた。女の顔が一瞬ぐにゃりと歪んだ気がした。女は美しい顔をさらに平田に近づけてくる。平田の目に女の口元の小さなほくろが目に留まった。次の瞬間、平田は女の華奢な体を抱きしめた。 そして二人はそのまま暗闇の中に溶けるようにして消えていった。やがて暗闇の中から平田がふらふらと姿を現した。がその表情はさっぱりと晴れやかなものであった。そしてその懐には青い草履がしまわれていた。実は平田は一計を案じて別れ際に青い草履を失敬してきたのであった。慌てた女が後日また草履を探して現れるに違いないと踏んだのだ。そうすればまた女に会える。平田はにやりと笑った。翌日の昼下がり、平田は所用で外出した折、ある農家に人だかりができているのを見つけた。何とはなしに気になって人だかりの方に行ってみると、その農家の飼っていた種豚が後ろ足のひづめをなくして死んでいるのだという。見れば巨大な醜い種豚が口からよどんだ液体を出して死んでいた。黒いハエが巨大な死体にたかり出していた。不意に平田は死んだ豚のだらしがなく開いた口元に小さなほくろのようなものを見つけた。平田は胸騒ぎがしてきた。平田は転げるようにして家に戻ると、すぐに昨晩手に入れた青い革草履を取り出した。途端に不臭が鼻をついた。目の前にあるのは青い革の草履ではなく、死んだ豚のひづめであった。平田は家の出口まで転げ出てそのまま追おうとした。その後の平田里主の消息は知らない。
いかがでしたか？心震える、じわりじわりと広がる、そんなお話だったのではないでしょうか。今回紹介したお話は北海道の T さん、ウイングウィンドさん、高柴三門さんの創作怪談青い革草履でした。ありがとうございました。番組では沖縄にまつわる怖い話、皆さんの不思議体験をお待ちしています。お寄せいただいたお話はユーストリーム怪談番組怪談降臨やこの怪談降臨ポッドキャストで紹介いたします。宛先は cvo@fd1997.com cvo@fd1997.com までお待ちしています。そして月一放送ユーストリーム怪談番組怪談降臨、2月の放送は2月10日金曜夜10時からクリックボイス沖縄にて生放送いたします。詳しくはクリックボイス沖縄ユーストリームチャンネルで検索してください。それでは怪談降臨ポッドキャスト、この辺で次回お会いできる夜を心よりお待ち申し上げております。ナビゲーターは与那嶺優香でした。さようなら。怪談降臨ポッドキャスト、この番組はクリックボイス沖縄、パナワークス、テユさんの制作、怪談降臨ファンの皆さんの協力でお送りしました。